おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷、このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、前回は桃太郎伝説の舞台ということで、はい、岡山に残る伝説と昔話の桃太郎がこう結びつく背景についてお話をいただきました。はい、今回は立付遺跡と仙台門跡、
はい、
難しいですけどここに、ポイントを当ててお話ですね。
はい、まあ、前回ですね、桃太郎伝説のまあ舞台、はい、まあ、ということでね、意外とこう桃太郎と古代吉備が結びついたのは新しいんだよという話だったんですけど、
ちょっと意外でした。
はい、そうなんです、はい。で、まあ、今回からその実際その桃太郎伝説の日本遺産の構成文化財についてですね、はい、まあ、紹介をしていきたいと思うんですが、まあ、その前にね、ちょっとこの桃太郎伝説の日本遺産って構成が複雑なんですよね。
はい、
というのがですね、ちょっとまあどう言いますか、桃太郎伝説、この前回の時に話をしましたけど、まあ、その浦と吉備津彦が戦ってという、うん、伝説自体が、はい、日本遺産になってるわけではなくて、で、こうなんですか、その背景にあるこう古代吉備に残っているその、まあ、古墳なんかの遺跡ですね。
はい、
だからそういう、背景にあるその強力な勢力、これがですね、まあ、巨大古墳を作った古代吉備国ということなんですけど、これが、はい、まあ、大きな意味でその大和に攻められてだんだん屈服をしていくと、まあ、日本という一つの国の中にまとまっていくと、まあ、こういう歴史を背景に、まあ、反映してるんじゃないかと、いうことなんですよね。
はい、
うん、
昔の岡山県に大きな古墳を作るような勢力がいて、うん、それが日本が統一されていく中で大和に負けた、
うん、
その歴史が桃太郎の伝説の元になっているということになるんですかね。
うん、そうなんですね。で、まあ、その大和にまあ負けるんだけど、はい、その負ける前、まあ、王子の吉備のまあ力を示すまあものっていうのはね、岡山市にあるまあ造山古墳、造山古墳ですね、
はい、
もう初めですね、まあ、数多くの遺跡が残ってます。
はい、
で、まあ、そういったものもですね、この桃太郎伝説の日本遺産のストーリーの構成文化財になってるんですね。だから前言った矢喰の宮とか治水川とか、まあ、そういうものもあるんですけど、
はい、
まあ、その実際に歴史の中に残っている造山古墳とか、そういう遺跡もですね、構成文化財になっていると。はい、で、まあ、桃太郎の伝説っていうのは物語として面白いですし、
はい、
まあ、その実際にゆかりの地たくさん残っててですね、まあ、そんなとこを巡っていくとね、
はい、
魅力的でもあるんですけども、まあ、それに興味を持ったら、その背景にある実際のね、まあ、弥生時代から古墳時代にかけての歴史とか文化とかいうものを知ってもらうとですね、よりその、まあ、岡山県の古代にまあ、興味を持ってもらって、まあ、その日本遺産桃太郎伝説もこうどうですかね、より深く理解してもらえるんじゃないかということでですね、
はい、
まあ、今日のテーマですけど、立付とかの話をしていきたいと思います。
はいはい、立付遺跡、それから仙台門跡ということですね。
はい、
桃太郎のストーリーは倉敷市内では松竹と真備地区が中心ということになりますが、
はい、
松竹にある文化財ですね。
そうですね、
はい、
真備地区はまたね、また今度話をするとして、
はい、
まあ、今日は松竹にある文化財ということでですね、まあ、立付遺跡なんですけど、
はい、
まあ、伝説では立付遺跡はその吉備津彦命が浦と、まあ、木之丞にいる浦と戦った時に、まあ、そこに陣を置きまして、
はい、
まあ、矢の合戦をするんですけど、その矢を防ぐ盾として岩をですね、その丘の上に立てて矢を防いだと言われている場所なんです。
はい、
なんですけど、実はですね、この立付遺跡というのは弥生時代後期、大体まあ2世紀の後半頃というふうに考えられているんですけど、はい、まあ、その時代に築かれた弥生時代最大級の墳丘墓、まあ、要するに王様の お墓なんですね。
へ、うん、
で、まあ、双方中円形という珍しい形で、
はい、
で、まあ、ラジオで聞いてる人はわからないかもしれないんですけど、はい、まあ、
ありがとうございます、う
ん、こんな形なんですと、はい、真ん中に丸い形があって両方に、まあ、長細いというかね四角い形がくっついてると、
はい、
まあ、お団子のような形をしています、
はい、
で、まあ、この丸い部分だけでもまあ約50メートルありましてですね、
はい、
でこの突出部というその四角いところ、うん、含めると全長は約80メーターということでですね、これ全国最大級の弥生時代のお墓と、
はい、あ、うん、そうなんですね、はい、全長80メートル大きいですね。
そう
ね、で今ちょっとあの説明いただきましたお写真をあの、うん、コピーでお持ちいただいたわけなんですけれども、丸い部分中央がも丸い形なんですが、その横にキャンディーをちょっとイメージしていただいてあ、
なるほど、
はい、その、あの両脇のキャンディー部分が長方形になっています、うん、キャンディーがこう、うん、
ねじってると
してるところですね。そうです、そういうイメージをしていただければいいんじゃないかなと思いますが、全長が80メートルということで、うん、こういうのが倉敷にあるんですね。
そうなんですね、倉敷市のまあ一番、まあ、北の東の端っこのところですね、小地区にありますけど、まあ、ここ、まあ、この立て継ぎ石特徴は、まあ、あのその矢を防ぐためと言われるんですけど、はい、石が立ってるんですね、
はい、
まあ、5つの、まあ、石が立石があるというふうに言われます、
はい、
ま
うん、丸い部分の中にということですね、
うん、
これね、
うん、いうのがあって、はい、で、まあ、それってのはあのその後の古墳時代のお墓だとですね、うん、出てこないんですよね。だからここだけっていう、まあ、よくストーンサークルって言われますけど、まあ、そういうものであったりとか、はい、それからね、あのこうお墓の中に水銀種という、まあ、水銀から生成した赤い顔料なんですけど、はい、これがまあ敷き詰められている。で、うん、これってねすごい貴重なものなんですよ、
はい、
で、まあ、なんでこんなものかというんだけど、この赤い色っていうのがまあよくあの生命そのものをこう、まあ、感じさせる血の色ですよね、うん、だからそのまあ永遠の命とか、まあ、水銀種なので、まあ、暴風の作用もあるというふうにも言われるんですけど、
はい、
そういうものが約30キロ敷き詰められて
30キロ、
これ凄さが多分わからないと思うんですけど、職人が1日精製してできるその種の量っていうのも耳かき1個分というか実るぐらいしかできないらしいんです、はいはい、だから30キロの種を作ろうと思ったらものすごい手間がかかる、まあ、当然お金もかかります、でですね、その種が日本の国内でも一応徳島県なんかでは種が取れるところはあるんですけど、はい、どうもこの成分を分析したら、うん、徳島県のものではないと、おそらく中国から輸入されたものだということなんですよ。だからそれだけの大量、当然こんな大量の種がいっぺんに見つかったとか日本国中ないので、
はい、
だからこの弥生時代の終わりに中国からその大量の種を輸入できるだけの力を持った王様が、まあ、倉敷にいたってことなんですよね。
弥生時代に最大級、そんなこう、いろんな意味で大きな力を持った王様ということになるわけですね、はい、
そうなんです。であとすごいのが、はい、さっきまあ説明していただきましたけど、この形ですね、
はい、
そもそもこんなに巨大なこうお墓をですね、土を盛り上げて作るってことがそれまでの時代にはないんですよ、
はい、
で皆さん多分古墳っていうものをご存知なので、
はい、
ね、こうあんなものかと思われると思うんだけど、これが突如ですね80メーターのこう墳丘を持ったお墓がドッと出現して、うん、でこれが始まりになって、その後ああいう、こう、まあ、古墳のような土を盛り上げたお墓が作られるようになるんです、
は
い、だからこれ古墳の原型ということなんですよね。
うん、
なんかそういう意味でも、はい、その、まあ、日本の歴史の中でもですね、古墳時代の始まりを、まあ、のちょっと前段階なんだけど、まあ、そういう時代のお墓がなんと倉敷市にあるんですよと。
これはぜひ身近なところにありますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただきたいですね、
はい、
また詳しいお話ということで、うん、次回は立て継ぎ石と、
仙
台門石パート2ということ で,
で、ね、
次回お願いできたらと思います。
はい、
はい、今日のお話も藤原さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。